MacBook の、内蔵マイクの、テストも兼ねて、久々に、声の口メレをやってみたいと思います。で、何度か試してるんですけども、これは、なかなかマイクの方の調子も良さそうなんで、まあ、これで結構いけるかな、ということで、しばらくお付き合いいただきたいと思います。実はもうこれ何度目の取り直しかわからないんですけども、結構喋る内容結構悩みましてですね。まあ、テーマは決まってるんですけども、なかなかまとまらないというところがあります。で、何が難しいかと言いますと、この2冊、実は若い漫画家さんが、2人とも、2冊ともですね、テーマ、主人公になってまして、で、その若い、まあ、その、漫画家の卵といいますか、漫画家になりかけの、主人公が、まあ、才能というものについて悩むというところが、テーマになっていると。まあ、それでこの2冊を取り上げたんですが、この2冊に共通するこの才能というやつをですね、どうまとめていいものやらというのがちょっと悩みの種なもんで、何回喋ってもまとまらんということで何度も取り直してをしているということになっています。ちょっと才能というものについて考えてみたいんですけども、で、基本、才能ってのは何かと。まあ、辞書を引くと、まあ、いろいろ載ってるんですけども、私個人は、基本的には、人と違うですね、まあ、特徴と。で、しかもそれは、自分、その才能を持ってるという人自身が持ってる、自己申告するんではなくて、直接利害関係のない第三者、これも複数いることが望ましいんですけども、第三者から、あなたは、人と違う、こういういい特徴がありますと。ということを認められるという、その認められるものが、才能というものであって、自己申告ではないと。自己申告で才能があるなし言ってもしょうがないというようなところが、まあ、大きいわけです。というわけで、才能というのは、まあ、人から認められて初めてあるというふうに言ってもいいわけなんですけど、問題はその、才能があるというところが、まあ、その自己申告ではいかんというところが問題になるわけです。要は、自分であるか、あるなと思っててもしょうがないし、かといってその、ある程度ですね、自分でこう押し出しをしていかないと人に認められるというところまでいかないというのが普通ですので、まあ、最もいきなりですね、夢みたいな、そのスカウトの人がいきなりその来てですね、で、あなたは才能あるって言って、まあ、待ち上げられて、まあ、一気にスタイダムに乗ち上がるっていう話もないわけではないですけど、まあ、そういうのはほとんどないと。基本的にはその本人が自分には才能あるんではないかということを疑いながら、ある程度押し出しをしていって、他の人に才能はあるんでしょうか、ないでしょうか、というようなことを、こう、聞きながら、まあ、徐々に認められていくと。まあ、そこにある程度自己鍛錬の結果とかですね、他人からのそのアドバイスというものが入ってくるんでしょうけども、基本的には本人の押し出し、それから本人の努力、それに対して世間がどう反応するかと。直接自分とは利害関係のない第三者の人がちゃんと認めてくれるかどうかと。いうところ、そこに才能のあるなしというのが、まあ、直接的に関わってくるということになるんじゃないかと思います。これも、ちょっと私からこういうことを言うのもあれなんですけども、障害学習というのが最近、というか結構昔から言われてまして、まあ、それについては特に否定するわけではないんですけども、やっぱり中高年の方とかをちょっと教えた経験から言いますと、若い時にその身についた知識とか、そういう、技術とかですね、そういったものは結構後々までこう響いてこう残るんですけども、年取ってから身につけるってなかなかこれ厳しいというのが、まあ、正直言って実感です。ですので、個人的には30歳ぐらいまで、ものにならなかったものについてはもう才能がないというふうに考えていいんじゃないかと。個人的な経験としてはそういうふうに思います。ちょっとこれは言い方として残酷ですけども、少なくとも30歳までに人から認められるということはなければ、その道はきっぱり諦めた方がいいと。個人的にはそう思っています。で、ただしまあ、認められさえすればまあ、飯が食っていけるかということになると、そこはなかなか難しいので、まあ、すでに夢二高専のここではですね、文章の口紅の方では、冬の花、海の花という作品を取り上げましたけど、そういうところでまあ、実際に結構、才能というものについて、ある程度認められて飯は食えているんですけども、まあそんなに豊かなわけではないというようなですね。しかも結構自分と同じような、その、才能がありながら、すっぱりやめちゃったという、そういった妹がいるという設定でですね、自分の才能について悩む主人公というのが出てくるという作品をご紹介しましたけども、今回この2冊についてはまあその辺が、結構難しいテーマになってて、結局結論というものはなかなか、 得られないんですけども、まあ、結論が得られないというようなところが、まあ、分かったというところが、まあ、結論というふうに言えるんではないかというふうに思うわけです。で、冬の動物園の方なんですけども、こちらの方はまだなんか救いがあると言いますか、書いてる方がですね、もう谷口二郎さんという、もうフランスの方でもまあ賞を取るぐらいの国際的に認められた作家さんですので、まあ割と、なんというかこう明るいと言いますかですね。まあまだこれ続きがあるんじゃないかと思われるようなところで終わっちゃってますんで、実はこれ、この一冊だけでちょっと評価するのはどうかなと思うんですけども、まあ、漫画家になりかけの青年が、結構、鬱屈を抱えたようなその方々ですね、才能があるんだかないんだかわからないよというような鬱屈を抱えた方々が、に、まあ、その、との交流を踏まえてですね、まあ少しずつ成長していくというような物語になっていて、まだこれは読んでて救いがあると。ただまあ、なかなか難しいなというところは、このプロの漫画家のアシスタントとしてこう主人公はつくんですけども、そのアシスタント、そのプロの漫画家さんにはすでにベテランのアシスタントの方がついていて、この方はまあ、一度漫画家としてデビューしたんだけど、結局、続かずんですね。で、そのまた、この、プロの漫画家の方のところに戻ってチーフアシスタントをしているというような設定で、まあかなり鬱を抱えている方なんですね。で、問題はこれ、鬱を抱えるということ自体、まあ、これは個人的にもまあ思い当たるところもあるんで、結構そこのところは、同情するところは、ではあるんですけども、この物語で出てくる狂言回しの役割を果たしている、このプロの漫画家のお友達のイラストレーターの菊池という方ですね。この方が、実はこの、そのプロの漫画家の人も、この、鬱を抱えたですね、出戻りの、チーフアシスタントという人がいないと実はやっていけないんだというそういうようなことをきちんと言ってるわけですね。要はこの二人は一緒になってて初めてそのきちんとした作品を送り出していけるんだというようなことを言ってまして、まあそういう意味ではこのじゃあチーフアシスタントしている方に才能が全くないのかというと、まあそういうわけではないというところがまあ関係としてはなかなか難しい。そういう、要はこれはミュージシャンのですね、まあ山下達郎が、まあ前にラジオ番組に言ってたことなんですけども、やっぱりまあ日本のその音楽業界はですね、そのミュージシャンというか、ステージに立ってその脚光を浴びる人ばっかり育てようとしてて、その周りに配す、必要な、スタッフですね、エンジニアとか、レコーディングスタッフですとか、そういった人たちを、きちんと育て上げる体制ないっていうことを言ってるんですけども、漫画家の方はもっとひどくてですね、みんな漫画家になろうとすると。まあ、究極的にはみんな独り立ちして、自分の名前個人で、漫画を書いて、作品を書いて、本を出していくというところを狙ってるわけなんですけども、まあ、それが全員できるわけではないと。で、それができる人とできない人がいて、で、できる人の中でも、本当に一人で、自分一人でコデコデやっていけるというですね、そういう人はあんまりいなくて、やっぱりある程度人、編集なり、アシスタントなり、あるいはマネージャーなりといったですね、そういった周りの人のサポートがあって初めて、一本立ちできるというような方の方が実は多いんではないかというふうに、まあそういった状況を、そういったことを、まあそういったことが多いんではないかということをこの本を読んで、まあ実際思いました。というわけで、まあ、才能のあるなしというのはちょっとまとまりがないんですけども、あるなしというのはですね、まあ、どなたかの方の、そのスタッフとしてついてる、下積みとしてついてるという、その状況にあってもですね、それが才能がないのかという話になってくると、またそれは別であると。その、プロのサポートについてる方を押し出すという意味については才能があるというか、ついてない、その人がついて、サポートについてついててこそ、できているという意味では、そういう意味での才能はあるんではないか。言ったことを、まあ、言ってるようなところがあります。まあ、はっきりとそういうことは、述べてるわけじゃありませんけども、そういった、シチュエーションも、十分あるんだと。言ったことを、まあ、言おうとしてるんではないかと。個人的にはそう思いました。で、まあ、谷口さんの方はまだそれでも、主人公の方はまだこれから、こう、伸びていく余地があるのかなというような感じになってますんで、まだかなり救いがあるんですけども、この簡単な小沢由紀さんの方の書かれたこの簡単な花というのはなかなか、まあ最終的に読んでみると、まあまあ、 そういった終わり方もあるのかなというふうに思うんですけども、なかなか読んでるとなんか、ハードというか結構きついところがありましてですね、この方は一回確かブーケかなんかでデビューされてるんじゃないかと思いますけど、竹宮恵子さんがですね、その、ちくまから出してます、本の方で、この方、小田由紀さんの書かれた作品を表してですね、もうこの方はもう、プロとしてやってきて、十分やっていけるだけの人であると。ただ、商業誌に乗らないだけだというような、そういう評価の仕方をしています。実際に、かなり、ストーリー展開というか、その辺はかなり読ませる人ですので、十分、面白いということは、かなり、同人誌に読んでる方ですと、有名になるな、かなり、知られてるんじゃないかと思うんですね。いかんせんちょっと商業誌に載っちゃいますと、ちょっと絵的に映えないというか、そういうところがあるんで、その辺でちょっと不利だったのかなと、個人的には思います。で、まあ、実は主人公、ここに出てくる主人公も、まあそういうような立場にいる、ちょっとなかなか芽が出ないと。一回入選し、一回商業誌の方の、コンテストに入選はして、商業誌の、編集の方にアドバイスなんか受けてるんですけど、なかなか芽が出ないという立場の女性の漫画家さんの玉尾というのが主人公になってます。まあ、なかなか、まあ、中身は詳しく紹介しちゃうと面白くないんで、あまりこれ以上は言いませんけども、随分と考えさせる内容になってまして、これはちょっと、才能があるんだかないんだかというところは、これはちょっと難しいのかなと。要は言おうとしてることは、まあこれ言おうとしてることはって私がまとめていい話ではないと思うんですが、個人的に思ったところは、商業誌に乗る乗らないということは才能があるなしということとはちょっと違うという、そういったメッセージがあるのかなというふうに思いました。これは実際正しいと思いますし、最近は特にですね、雑誌という媒体がダメになってますので、これはビース漫画屋だろう、夏目さんの生産が言ってましたけど、雑誌というメディアがダメで、最近、確か同人誌の方でコツコツ書いてた長編漫画が、文化省の賞を取るみたいな話があったぐらいでですね、結構同人誌を書いていても、というか同人誌で好きなように自分のスタイルをこう維持して書くこと自体で、その読者を少しずつ獲得していって、で、プロとしてやっていくというような、まあ、有名なところでは竹豪樹さん、ですかね、夏木の子さんとか、あの辺とかがそれに近いのかなと思いますけども、そういったスタイルもありますんで、商業誌の方ですぐ引っ張り上げられるような派手さはないけども、大衆的なその人気というのは獲得できる可能性があって、しかも評論家からも評価されるというようなこともありますんで、そういった意味では、これは商業誌の方でちょっとなかなか芽は出なかったけども、ずっとその書き続けてくるということを続けていって、しかもそれなりに一定の読者がついていて、で、支持もされているというような状況があるんでしたら、それはそれで十分才能があると言っていいのではないかと。いうふうに、まあ、この漫画からはそういうメッセージを私は取りました。まあ、そういうふうにメッセージを取りましたとか、勝手に解釈すると、作家の方から怒られるかもしれませんけども、私はそういうふうに感じております。というわけで、ちょっと才能というものを考えたときに、ちょっと飯を食えるかどうか、その才能というものに飯を食えるかどうかと。で、それによって、まあ、大金持ちとしての生活ができるかどうかということは、とりあえずはあまり関係ないんではないかというふうに、個人的には、まあ、思っています。実際に、この作品でもそういうような話をしているわけですけども、ある程度それの、その才能というもので、その、大金持ちになれないにしても、その、口を乗りするぐらいの収入が得られてですね。で、まあ、多少の不満はあるとしても、まあ、それなりに人生を維持できているということがあるんでしたら、それはもう十分に、もう才能があると胸張っていいんではないかと。で、たとえ飯が食えなくても、ある程度その一定の読者が、自分の、ことを認めてくれるような第三者というものがいるんであれば、それはそれで才能があると言ってもいいんではないかと。いうふうに個人的には思っています。ただ、ちょっと教師としての体験から一言言っておきますと、最初に言いました通り、あまりこの そういった才能というものを過信しすぎるのもどうかなというふうに思いますので、まあ、ある程度それが若いうちにできているんであれば、個人的にはやっぱり30歳くらいまでそういうその支持を得るようなその下地があるんであれば、まあ、才能があると言ってはいいんじゃないかというふうに思うわけです。というわけで、まあ、私ももうすでに40近い、まあ、来年には40になっちゃうわけですけども、40、そういうおじさんから、言わせてもらうと、まあ、若い人には30ぐらいまでとりあえず自分でやれることを、まあ、やってみてくださいと。で、それでダメだったら、さっさと見切りをつけてですね、飯を食えるような、職業を見つけるということを早めにやっといた方がいいんではないかというふうに思っとるわけです。